子どものインターネットバイブル案内いたします。一番初めのイースター、その女の人は丘の上でじっと立ったまま。たくさんの人が集まってざわざわしていますね。彼女の目は涙でいっぱい。恐ろしいことが起こっているところをじっと見上げています。彼女の息子は死にかけているのです。そう、お母さんマリアはその近くで息子のイエス様が釘で打たれ十字架上にかけられているのをじっと立って見ていました。どうしてこんなことが起こったのでしょう。どうして素晴らしい生き方をなさったイエス様がそのようなひどい終わり方をされるのですか。どうして神様は自分の子イエス様が十字架上で釘で打たれて死んでしまってもいいと言われたのでしょう。イエス様は自分が誰であるかを間違われたのですか。それとも神様のご計画がうまくいかなかったからでしょうか。いいえ、決して神様のご計画がうまくいかなかったのじゃありません。イエス様が何か間違ったことをされたのでもないのです。イエス様はとても悪い私たち人間のために殺されてしまうだろうって初めから分かっていらっしゃいました。イエス様がまだ赤ちゃんだった時、シメオンというおじいさんがマリアにこう言ったことがありました。将来悲しいことがあるよ。イエス様が殺される何日か前のことです。一人の女の人がイエス様の足に良い香りのする香油を振りかけました。え、そんなことをするなんてお金の無駄だよ。使徒たちはぶつぶつ文句を言いました。その時イエス様は言われました。いや、この人は私たちに良いことをしてくれたんだよ。私が死んでお墓に入る準備をしてくれているのだ。イエス様はなんて変なことを言われているのでしょう。この後イエス様の使徒の一人ユダは祭司長の言う通りにしてイエス様を裏切ってしまいます。その代わりユダは祭司長に銀貨30枚をもらいましたよ。さて、ユダヤ人の杉越祭りの時です。イエス様は使徒たちと一緒に最後の食事をされました。そこでイエス様は使徒たちに神様の素晴らしさや神様を愛する人々への約束についてお話しされました。そしてイエス様はパンとブドウ酒を取り、使徒たちに分け与えられました。これらのことは、イエス様の体と血によって、私たちの罪が許されることを、使徒たちに思い出してもらうためでした。それからイエス様は使徒たちに伝えられました。自分が裏切られること、それに使徒たちはみんな自分から逃げてしまうことをね。その時ペテロはきっぱりと言いました。イエス様、私は決してあなたから離れません。そこでイエス様は言われましたよ。ペテロ、あなたは鶏が鳴く前3回私を知らないと言うだろう。その夜遅くイエス様はゲッセマネの庭へお祈りに行かれました。おやおや、イエス様と一緒にお祈りに行った人たちはぐっすり眠ってしまったようです。でもイエス様は祈り続けられています。ああ、私の父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。けれども私の思いではなく御心のままになさってください。たくさんの人々が向こうからやってきますね。それはユダと 彼に率いられてきた人たちでした。イエス様は黙って彼らにされるまま。でも、ペテロはその中の一人の耳を切り落としましたよ。その時、イエス様は、騒ぐなと言われ、そっと耳に手を置いて癒されました。イエス様は捕まえられることが神様のご計画だと分かっていらっしゃいました。人々はイエス様をとても偉い祭司の家へ連れて行きました。そこでユダヤ人のリーダーたちは言いました。イエスは死ぬべきだ。さて、その時ペテロはどこにいたでしょう。実はすぐ近くにいたのですよ。祭司の召使いの焚き木のそばに立ち、中の様子をじっと見ていました。人々はペテロをじっと見て、あれ？お前はイエスと一緒にいたじゃないか、と3回言いました。でもペテロはその度に言いました。イエスなんて知らないよ。ちょうどイエス様が言われていたように、ペテロは3回知らないって言いましたね。ペテロはイエス様を罵るようなことさえ言いましたよ。ポケコッコー。ちょうどその時、鶏が鳴きました。その声はまるで神様の声のよう。イエス様の言われた通りになりましたね。イエス様の言葉を思い出したペテロは、いつまでもいつまでも激しく泣き続けました。なんてひどいことをしてしまったんだろう。ユダもまた今わかりました。イエス様は何一つ罪を犯していないし、悪いこともしていません。もうこんなお金はいらない。こう思ったユダは、30枚の銀貨を祭司たちに返しに行きました。けれども祭司たちは受け取ろうとしません。そのお金をバラバラと床に投げ捨てたユダは、そこから出て行きました。そして自分で首をくくって死んでしまったのです。祭司たちはイエス様をピラトの前へ連れて行きました。ピラトはローマの総督で一番偉い人ですよ。ピラトは言いました。この男は何をしたのだ。何も悪いことをしていないじゃないか。けれどもたくさんの人が大きい声で叫び続けます。貼り付けにしろ。十字架につけるんだ。あまりの叫び声にとうとうピラトは諦めてしまいました。仕方なくイエス様に十字架の貼り付けの刑を言い渡したのです。兵士たちはイエス様を殴り、顔に唾を吐きかけ、鞭で打ちました。それに彼らはひどい冠を作り、イエス様の頭に押し付けました。冠のトゲトゲがイエス様の頭に突き刺さっています。それからイエス様が死んでしまうように木の十字架に釘で打ちつけたのです。イエス様はずっと前から自分はそのようにして死ぬことが分かっていらっしゃいました。それにまた自分が死ぬことで自分を信じる罪人が許されるようになることもね。ちょうどその時悪いことをした二人の罪人もイエス様のそばの十字架にかけられました。でもそのうちの一人はイエス様を信じたのです。それでその人は死んで天国へ行きましたよ。それじゃあもう一人は？イエス様を信じなかったのです。それで天国へは行きませんでした。何もかも成し遂げられた。何時間も苦しまれた後、イエス様はこう言われました。そして亡くなられたのです。これでイエス様はお仕事をすべて終えられたのですね。その後イエス様の友達がやってきて、 イエス様を自分のお墓に埋めましたよ。ローマの兵士たちがイエス様のお墓の入り口を塞ぎ見張っていますね。今や誰もお墓に入れないし、もちろん出ることもできませんよ。さて、これでこのお話はおしまいかな？もしそうだったら悲しいですね。いえいえ、おしまいじゃありません。神様は何か素晴らしいことをしてくださいました。実はイエス様は死んだままではなかったのです。その週の初めの日です。朝早くイエス様の信徒たちがお墓へ行ってみると、あれあれ、前に置いてあった石がありません。近くに転がっています。そこで信徒たちはお墓の中を覗いてみました。イエス様はどこでしょう？もういらっしゃいませんね。そのイエス様のお墓のそばで、一人の女の人がしくしく泣き続けていますよ。そこに誰か現れたようです。誰でしょうか？あ、イエス様。イエス様が来られたのです。彼女は大喜び。みんなに知らせなければ。急いでみんなのところまで走ります。イエス様は生きていらっしゃる。死から蘇られたよ。それからすぐ、イエス様は使徒たちのところにいらっしゃいました。そしてみんなに釘で打たれた手を見せられました。本当でしたね。イエス様が蘇られたことは、イエスなんて知らないよと言ったペテロも許してくださいました。皆さん、クリスマスの日、イエス様は天国からこの地に来てくださいました。そして今、天国へ帰って行かれたのです。イエス様は使徒たちにこのように言われましたよ。すべての人に私のことを伝えなさい。終わり。一番初めのイースター。神様の御言葉、聖書に記されているお話です。マタイによる福音書。26章から28章、ルカによる福音書、22章から24章、ヨハネによる福音書、13章から21章。あなたの御言葉が開かれると、光が与えられます。詩編119章130節。神様が、すべてのものを作られた時のこと、神様の御言葉は聖書に記されているお話です。創世記一章から二章。あなたの御言葉が開かれると光が与えられます。詩編119章130節。この聖書物語は、私たちを作ってくださった素晴らしい神様についてお話ししています。神様は、あなたが神様のことを知ってほしいと思っていらっしゃるのです。神様は、私たちが良くないことをしてしまったことを知っていらっしゃいます。それを神様は、罪と呼ばれています。その罪の報いは、死です。けれども、神様はあなたをとても愛していらっしゃいますので、ただ一人の御子イエス様をこの世に送ってくださいました。そしてあなたの罪のために十字架上で亡くなられたのです。けれども、それからイエス様は蘇られ、天国の家へ戻られたのですね。もしあなたがイエス様を信じ、許してください。とお願いするなら、イエス様は許してくださいます。イエス様は今、あなたのところへ来て、あなたの心の中に住んでくださいます。そして、いつまでもイエス様と一緒に生きることができますよ。もし、あなたが これが本当だと信じるなら、神様にこう言ってください。愛する神様、私はあなたが神様と信じます。あなたは人となり、私たちの罪のために亡くなってくださいました。そして、よみがえって今生きていらっしゃいます。どうか私の心の中に来て、罪を許してください。それで私は今、新しい命をいただけます。そして、いつかあなたのところへ行き、いつまでもあなたと一緒にいることができるのです。あなたに従えますよう、あなたの子として生きることができますよう、助けてください。アーメン。毎日聖書を読み、神様とお話ししましょう。ヨハネによる福音書、3章16節。文、エドワード・ヒューズ。絵、ジャニー・フォレスト。解釈者、リン・ダークセン。翻訳者、ユーコ・カジキ。